こんにちは、町山智博です。今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日は I think I love my wife、 俺はカミさん愛してるはずなんだけどなっていうコメディを紹介します。これはクリス・ロックという黒人の非常に騒がしいコメディアンが監督主演なんですが、なんとフランスの巨匠エリック・ロメール監督の名作愛の昼下がりのリメイクなんですね。はい、今日はまずリスナーの皆さんのメールを紹介します。加藤拓さんからのメールですね。映画秘宝の創刊についての話大変面白かったです。あの時にファントム・オブ・パラダイスという映画について言及されましたが、ファントム・オブ・パラダイスは映画テクニックの博覧会みたいな映画だなと思ったんだけれども、実はその前にそういう体験を2回してるんですね。これについてはまだ後で話しますと言っていましたが、この2本が気になります。一体何なのか教えていただけるとありがたいです、気になって眠れませんというですね、お手紙なんですけど、これは説明すると長くなるんでタイトルだけ言っておきますと、一本はですね、東方映画のゴジラ対ヘドラです。はい、でもう一本はですね、一本っていう感じじゃなくてですね、クゼテルヒコ演出のですねテレビドラマですね、 TBS の、時間ですよとかムー一族とかですね、寺内貫太郎一家とか、そういうのをまとめて、まあ一回って言ってるんですけど、その二つなんですよ。で、詳しいことはまた今度話します。はい、ということで加藤拓さんの、メールでした。ということでクリス・ロックなんですけれどもね、まああんまり日本で知られてないと思うんですけど、この人が一番有名なのはリーサルウェポン4っていう映画で、メル・ギブソンとかダニー・グローバーのあの仲間に入ったあの一番若い黒人の役が一番有名かなと思うんですけども、この人アメリカではサタデーナイトライブってあのテレビ番組ありますね。あれで有名なんですね。で、この人はちょうどやってた時はですね、アダム・サンドラーとかと一緒にやってた頃でですね、アダム・サンドラーとは親友で、なんかニューヨークでコメディアンを始めた頃からずっと仲良かったって言ってましたね。で、ロンゲストヤードなんかにも一緒に出てるんですけれども、まあ、この人が日本であと一番有名なのはあれか、アカデミー賞ですね。アカデミー賞の受賞式、一昨年ぐらいのアカデミー賞の、受賞式で司会をやってた黒人の人です。はい。この人はあのエディ・マーフィーに憧れてコメディアンになった人でですね、エディ・マーフィー早口で有名だったんですけど、この人はそのエディ・マーフィー以上に早口で、もう甲高い声でですね、ギャグを連発していくっていうコメディアンなんですけれども、エディ・マーフィーよりもっと過激でね、この人の有名なギャグではニガをバカにするギャグってなんですよ。ニガってのはいわゆる黒人のことを差別して、まあ奴隷時代についた呼び名なんですけれども、普通は喋っちゃいけないんですけども、黒人の間ではその相手を互いにニガって呼び合うっていう、それがなんか親愛のですね、表現だったりするんですけど、白人が黒人のことニガって言ったらその場で差し殺されても文句言えないんですけども、このクリス・ロックはですね、俺はニガーじゃねえよっていつも言ってんですね。ニガーっていうのはあの拳銃バンバン撃ったり人のもの盗んだりする嫌な野郎だろと。俺はブラックピープルで黒人だけどもニガーなんかじゃねえよっていうことをずっと言っててですね。俺はニガー大嫌いだよって一番嫌だねニガーっていうのはもう泥棒ばっかりでとかね。そういうこと言ってて非常に品種かかってる人なんですけど。アカデミー賞の受賞式の時はほら、あの歌詞911が、公開された年なのに全然その、なんだかノミネートされなかったんで、これはブッシュの陰謀じゃねえのとか言ってですね、その後マイケル・ジャクソンのことも全部ブッシュの陰謀だって言ってますね。マイケル・ジャクソンが逮捕されたってのはブッシュの陰謀じゃねえかって言って。マイケル・ジャクソンはもう何度も今まで子供にいたずらして裁判になってんのに、そこにわざわざ子供を送り込むなんてそんなの考えられないと。これはもうブッシュの陰謀に違いない。ブッシュが子供に化けてマイケル・ジャクソンの家に忍び込んだんだとか、めちゃくちゃなこと言ってましたけども。あとなんで黒人がまだ副大統領になれねえか知ってるかな、あの大統領が死んだら副大統領が大統領になる決まりになってんだろって、だから黒人が副大統領になったらすぐに大統領を黒人がぶっ殺して黒人大統領を作ろうとするからに決まってんだろとか、そういうギャグばっかり言ってるんですけど、でその騒がしいクリス・ロックがですね、なんとそのエリック・ロメール監督の名作、愛の昼下がりって映画をリメイクしたって全然これ合わねえんじゃねえのって、なんでだよってことでですね、意外だったんで見に行ったんですけども、もう最初から結構度肝を抜かれたのはですね、フォックス、二十世紀フォックスの映画なんですけども、いわゆるフォックスの20って書いたのはドーンとこう最初に出てくるかと思ったら出てこないんですね。最初に出てきたのはフォックスサーチライトっていう二十世紀フォックスの芸術映画部門の、マークが出てきたんですよ。つまりこれは芸術映画なんですね。サタデーナイトライブのコメディアンっていうのはまあ有名な人だとマイク・マイヤーズとかジョン・ベルーシとかいますけど、彼らが出る映画っていうのはまあ
なんていうか騒がしいだけのですね、下品なコメディが多いんですけれども、これはそっちの方じゃないやってことですね。まあ、アダム・サンドラーっていう、まあ、このクリス・ロックの相棒がいるんですけども、彼は、その下品で馬鹿げた映画にも出つつ、その、ポール・トーマス・アンダーソン監督のパンチ・ドランク・ラブとかですね、そういった芸術映画にも出てるんですけども、多分そっちの方を狙ったんじゃないかなと、クリス・ロックは、今回の映画でそう思うんですけど、今回タイトルはですね、I think I love my life。これは直訳すると、僕はうちの神さんを愛してると思うよっていう意味でですね、要するに確証がはっきりないっていう、多分愛してんじゃねえかなみたいな、そういう変なタイトルなんですね。
これは元になったエリック・ロメール監督の愛の昼下がりっていう映画がですね、まあサラリーマンっていうか、まあビジネスマンがですね、奥さんがいて子供もいるんだけれども、本当になんか俺奥さんのこと愛してんのかな、なんかちょっと浮気したいなと思ってフラフラするという話なんですよ。はい。このエリック・ロメールっていう監督はですね、結構年取ってから映画を撮り始めた人で、それまで例のカイエデシネマっていう映画雑誌の編集長やってた人なんですね。で、カイエデシネマっていうと、いわゆるそのなんていうか、なんですか、シネフィルっていう人たちからなんか神格化されてる雑誌なんですけども、それをまあずっと編集長やっててですね、その後映画監督になったんですけれども、その間にですね、ジャンリュック・ゴダール監督の短編映画のシナリオを書いて、そこからまあ映画監督になってったんですね。その短編のタイトルがまあすごい素晴らしいタイトルでですね、男の子の名前はみんなパトリックっていうのっていうタイトルなんですね。まあパトリックといえば映画秘宝のですね、アメリカ射程のどうしようもないバカ男がいますけども、男がみんなパトリックみたいだったら世の中はもう終わっちゃうんですけども、まあそういうね、男の子の名前はみんなパトリックっていうのってもう聞いただけでなんかすごく、もう意味わからないんだけどすげえなっていう、素晴らしいタイトルですね。はい。その映画のシナリオを書いてですね、その後まあ映画監督になってたんですけども、まあいわゆるヌーベルバーグっていう、まあ聞いただけで難しくて頭痛くなるようなですね、ヌーベルバーグのですね、中ではその神格化された存在だったんですけれども、なぜか日本では全然映画は公開されなくてですね、ほとんど知られてない状態で、まあ知ってる人だけ、蓮見茂彦さん先生みたいなのはもう言ってたわけですけども、まあ普通の人は知らなくてですね、で、80年代にいわゆるバブル期にですね、なんていうか、まあ、悪名高き西部グループの、セゾングループのですね、映画館がですね、どんどんどんどんこのエリック・ロメール監督の映画を公開し始めたんですね。つまり劇場をバンバン作っちゃったもんだから公開する映画がないんで買ってきたわけですけども、はい。で、六本木シネビバンとかですね、なんとかシネセゾンとかですね、そういうなんていうか、まあ、カフェバーみたいな映画館でですね、この、エリック・ロメール監督の映画がガンガン公開されたんでですね、もうムカムカしてですね、ふざけんじゃねえって、そんなもん見るかバーカとか思ってたんですけども、その頃僕はやっぱりそういう映画を紹介しなきゃならない立場にいたんですね。っていうのは宝島っていう、まあ、いわゆるおしゃれ雑誌のですね、編集者だったもんで、まあ、嫌でもそういう映画を紹介しなきゃならないと。そこでね、まあ、何本か見たんですけども、意外と面白かったんですね。どうして面白いかっていうと、まず一つは女の子が可愛いっていう単純な問題があって、まあ、なんていうかね、日本の角川映画みたいなところがあるわけですよ。つまり、おじさんが撮った女の子の可愛さみたいなね。本当に角川映画でしょ？そういう、まあ、大林信彦映画というかですね。そういう、まあ、ちょっとなんかロリコン系の面白さがあるんですけども。それともう一つ、この人は人間を見る目がですね、すごくよくできててですね、エリック・ロメルって言ったおじいさんなんですけども、こう見てると、あ、わかるわかる。あるあるあるっていう瞬間が非常に多いんですね。それって俺もあるよみたいな。で、いわゆるヌーベルバーグのその映像美とかですね、そういうのとは全く無関係にですね、その、まあ、普通のテレビドラマとか、落語を見てる時に感じるような、あ、わかるわかる、それ、バカだけど俺もやっちゃうんだよみたいな面白さがあるんですよ。で、実はその、僕が映画見てて一番この映画面白いなと思うのは、わかるわかるっていうのがどれぐらいあるか、それってあるよねっていう、この人よく人間観察してるよねっていう瞬間がどれぐらいあるかで、あ、この映画ってよくできてるな、よくできてないなっていうのを結構ね、感じるんですけれども。で、その愛の昼下がりって映画はね、主人公がフレデリックっていう、なんていうかね、いわゆるヤンエグ 会社の経営者なんですけど、なんかね、弁護士事務所かなんかの経営者なんですね。で、ボスって言われてるんだけど、ちっちゃい、まあ、オフィスでね、パリのね。で、まあ、郊外のですね、日本で言うとなんだろうな、だから田園調布とか横浜とかですね、わかんないけど、そっちの方から電車で通ってんですね、その都心のパリの、自分の事務所にですね。で、結構成功しててですね、まあ30代なんですけれども、まあお金は結構あるみたいです。奥さんはすごく美人ってですね、可愛い奥さんで、それ子供もできてですね、まあすごい幸せなんだけれども、なんかですね、ちょっとおかしいんですね。で、どういうふうにおかしいかというと、通勤電車の中でですね、まあ、周りの女を見てですね、いい女だな、
でもあの女、俺と一生縁がないんだよ。俺結婚してるから。こんなことばっかり考えてるんですね。で、結婚してから他の女がみんななんか、いい女に見えてしょうがねえんだ、とか言ってんですね。ずっとそのフレデリックっていうですね、中年になろうとしてるっていうか、中年ぐらいなのかな。その、30代半ばぐらいのですね、おっさんの、なんていうか女の子を見るたびに、ああ、いい女だ。話してみたいなとか、そんなことばっかり考えてる妄想が延々とですね、描かれるという映画なんですね。まあこれが実に面白いわけですね。っていうのは僕もこれを見た時に30代半ばぐらいに、半ばにはまだなってないけど、30代がかかった頃でですね、まあみんなわかると思うんですけど、結婚した人だったら、もうどんなことがあっても、どんなに、まあ自分のタイプの女の人が現れても、一応その人とは何もないはずなんですね。もう結婚してるわけですから。ね。で、もういい歳だしね。で、急にその今までは要するに、まあ、例えば、まあ、ゲームだと思います。どのゲームにも参加できたかもしれないのが、もう絶対に、その目の前で起こってるゲームに参加できないっていう感覚、よくわからないですけど、そういうものに陥ってですね、すごくちょっと落ち込む時期があるんですけども、まあ、その時に音が結構フラフラするわけですけど、それをうまく描いてるのはこの愛の昼下がりなんですね。で、その、なんていうか、フランス映画だの、巨匠だの、エリック・ロメールだの、ヌーベルバーグだの、なんか色々やれると、なんか難しい映画のような気がするんですけど、この愛の昼下がりって映画は特にですね、
一言で言えば、八木沢君雄の漫画に近いんですね。中年男が延々とですね、こう、独り言をつぶやいてるわけですよ。人生ってのは虚しいなとか、生きるってなんだろうなとか、男にとって女っていうのはなとか、なんかそのずっと、なんていうか、独白が延々と続くでしょう、その、柳沢君雄の漫画っていうのはね。それと同じで、その、愛の昼下がりのフレドリック、この目の前にいる女は、俺とはもう縁がないのか、俺は彼女と話することもできないのかとか、そんなことばっかり考えてるというですね。まあ男のなんとかバカさ加減をですね、もう本当にもうよく体現したキャラクターなんですけれども、で中でも一番本当に、ね、こいつ本当にバカじゃねえかと思うところがありましてですね、このフレデリックって男は、ああ、もしこんなものがあったらいいなって、ペンダントがあったらいいなって言うんですね。そのペンダントをつけて女の人に話しかけると、もう女の人は全部自分の言うことを聞くっていうペンダントををつけた時のことをね、想像するんですよ。それがちゃんとね、映画だから映像になって出てくるんですけども、例えば、その女の人にいきなり、こう、道歩いててですよ、話しかけて、これからセックスしませんかって言うんですね。そうすると、いいわよっつって、さあ行きましょうっつって、ついてきちゃう、来るんですね。女だけねえだろっていうね。なんていうか、これって長い号の漫画で、花っぺバズーカっていう漫画が昔ありましたけど、ヤングジャンプに連載されてたやつで、悪魔の力でですね、その、主人公の花っぺが指刺すとですね、その指刺した女の子はみんなセックスできるっていう話があるんですけども、あれと同じでも、あれは中学生が読んで興奮する漫画だったんですけど、中年男も同じことを考えてるっていうね、男はみんなバカでいつになっても同じだなと思うんですけど、しかもそれをですね、エリック・ロメールっていう巨匠が映像にして、実際にその見せると本当にバカ丸出しなんですね。その妄想の中でフレデリックはですね、アベックにも声をかけるんですね。で、男の方にね、その君が連れてる彼女を気に入ったから、彼女連れて行くから、バイバイって言うんですね。そうすると男の方がちょっと怒ってですね、ふざけんじゃねえ、お前何様のつもりだって言うんですけども、そのペンダントをフレデリックがつけてるからですね、反論できなくて、あ、すいません、じゃあ持ってってくださいとか言うんですけども、そんなバカなっていうね、ほんと笑っちゃうんですけども、もちろんそれはただのね、なんとか夢なんでね、ファンタジーなんで、実際は情けない男で、このフレデリックっていうのはなんていうかね、女の子たち、事務所の女の子たちがね、二人いるんですけども、それがなんかまあ自分に気があるような勝手に妄想を抱くんですね。まあそれも、もうよ、男はよくあることでね、上司っていうのは必ず自分の部下の女の子が自分に気があるんだと思ってますからね、みんなね。本当にみんな思ってますからね、みんなバカですから。で、彼女たちがなんか、緑色の服がいいわよねとかなんか言ってるんですよ。で、それを聞いてパッとフレデリックが思い立ったようにですね、デパート行くんですね。で、ふらふらと見てる、緑色の服をちょっと買おうかなみたいな感じで見てるんですよ。そうするとですね、その、店員の女の子からですね、こっちのシャツ着ませんかとか言うんですよね。と、その女の子がね、あなた本当によくお似合いですよとかなんかね、褒めてくれるから、思わずその、買う気もなかったシャツ買っちゃうんですね。で、またね、情けないのは、その、買ったシャツをですね、奥さんに見られるとですね、慌ててですね、なんか、いや、買う気はなかったんだけど、なんかこう、なんとか、似合うって言われたからどうこうとか言ってね、ベラベラね、喋って、こう、なんか変な弁解するんですね。別に何も悪いことしないのか、弁解する必要なんか何もないのにね、その、要するにこの、フレデリックとおっさんは、その時にその、デパートの店員の女の子にちょっと、なんていうか、褒められていい気になったってことが申し訳なくて、奥さんに、こう、聞かれてもいないのに、疑われてもいないのに、ベラベラ弁解するんですよ。その情けなさというかね、本当にバカ丸出しなんですけども、まあ男ってみんなバカで、本当に情けねえなってのがよくわかるのが、この愛の昼下がりの、もう思わず笑っちゃうシーンなんですけども、 別にその奥さんのことを嫌いになったりしてないんですけども、なんかね、こう、奥さん子供できてからですね、ちょっと変わっちゃうんですね、奥さんのモードがね。セックスしようと思って近づいてってもなんか眠いのとか疲れてるのって、まあ子育て疲れますからね。で、なんていうかね、背中向けちゃうわけですよ、ベッドでもね。で、これはですね、リトルチルドレンって前紹介した映画でもこういうシーンがあるんですけども、ベッドに入ったらその奥さんがですね、お風呂入ってきてって言うんですね。そしたら、多分これはセックスしてほしいって合図だろうって、もう喜んで旦那がですね、お風呂入って体コシコシ磨いてですね、で、ベッドに帰ってくると奥さんグーグー寝てんですよ。で、あれ、せっかくお風呂入ってきたのに寝るのって言って起こそうとすると、え、あんた臭かったからそう言っただけよとか言われるんですね。別になんか何の意味もなかったっていうね、まあ、奥さんのことを愛しててもなんかね、こううまくいかなくなってくるんですね、セックスの回数が減ってくるんですけども。で、フレドリックは今そういう状況にあるわけですね。で、その彼の前にですね、クロエっていう女が現れるんですね。そのクロエっていう女はですね、実は彼の学生時代の、親友のガールフレンドだったんですね。ただちょっとね、こうなんていうかね、いわゆる奔放な女っていうやつでですね、まあ誰とでも寝ちゃうようなところがあって、それでまあすごくその親友は悩んでですね、自殺まで図ってるんですよ。で、ちょっとやばい女なんですね。で、それが突然そのフレドリックの事務所を訪ねてくるんですよ。で、こうなんかタバコね、スパスパ吸ったりして、ちょっと端っぱな感じなんですね。この映画1972年に作られてるんですけども、いわゆるそのヒッピーカルチャーとかカウンターカルチャーの終わり頃なんですね。学生運動とかが終わった頃の映画なんですね。で、年齢的にはこのフレドリックは若い頃、まあ学生運動に参加してたヒッピーの一人だった感じなんですよ。つまりそのロックとかですね、ジャズを聴いて、そのまあマリファナとかですね、そういう薬をやって、それでもっていう、まあいわゆる反体制みたいなね、感じだった頃がある男なんですね。でもまあ今、そのなんていうかまあ、いわゆるアメリカだったらヤッピーね。それでもう団塊の世代ですから、それでまあ、資本主義の中でうまく生きて金持ちになってるのがこのフレドリックなんですけども、ここでこの現れたクロエっていうのはまだその、ヒッピーだった頃を引きずってる女なんですよ。で、なんていうかね、髪型とかもおかっぱでね、これね、この当時の桃井かおりそっくりなんですよね。で、桃井かおりって人はいわゆるその頃は風天って言われる女の子をやってたんですね。で、実際にこの人も風天でそのイギリス行ったりしてたらしいんですけども、風天というのはまあなんか風来坊とかヒッピーの日本的なバージョンでですね、そのなんていうかボヘミアンでですね、男から男に渡り歩いて誰とも結婚しないで、っていうですね、ちょっと反逆児みたいな感じの、まあ、女の子、不思議ちゃんの元祖ですね。不思議ちゃんよりももっと過激でですね、男っぽいんですけども、それがまあ桃井かおりだったんですが、そのイメージなんですね、この、クロエっていう女は。で、それが突然現れるわけですよ。そうすると、要するに今もうなんていうかサラリーマンみたいになっちゃってるそのフレドリックにとってはすごく懐かしい青春の匂いがするわけですね。自分がそのなんか若者でその世間に逆らって突っ張って生きてて、自由に生きてた頃のなんていうか思い出みたいなものが彼女と一緒に蘇ってくるんですね。で、なんかそのクロエはなんか水商売してるらしいんですね。なんかバーとかで働いてるらしいんですよ。で、フレドリックの事務所の女の子たちは、うちのボスはなんであんな女事務所に入れてんのかしらっつって、こうちょっとなんかね、嫌がってるんですね。で、ところがこのクロエは何度も何度もその事務所を訪ねてくるんですね。で、まあちょっとみんな怪しいんじゃねえか、2人とか思うようになるんですけれども、実はそのクロエっていうのはもうずっとそのヒッピーみたいにして、風来坊で風天で男から男に渡って生きてきたんで、ちょっと疲れてるんですよ。で、なんていうか、まあ、生活も不安定だし、収入もまあ、非常に不安定なんで、しっかりと社会的に成功してる、その、真面目な男であるですね、フレドリックをちょっと頼ってきてるんですね。で、フレドリックの方は、その、なんていうか、その、真面目な、なんていうか、普通の男としての人生を始めて成功してるんだけども、なんかちょっとそれが退屈で、あと奥さんも非常に真面目でね、綺麗なんだけれども、なんかこう、ちょっと飽きてきちゃってるところがあって、それでクロエっていう非常になんていうかね、危なっかしい女にですね、惹かれてっちゃうわけですね。で、このクロエを演じてる人はですね、ズーズーっていう女優さんでですね、日本ではほとんど知られてないんですが、この人は実はブライアン・ジョーンズ、ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズの彼女だった女なんですね。で、それ以外もジョン・レノンと付き合ったりですね、ボブ・ディランとかと知り合ったりですね、あと、アンディ・ウォーホルの、いわゆるファクトリーの中の一員でもあった人で、もうまさにその、60年代の カウンターカルチャーっていうか、ロックンロールのですね、革命があった頃のですね、なんていうか、まあ、ヒロインだった人なんですね、実生活では。はい。この人自身は、その、映画に出てるよりもですね、そういったその、ロックミュージシャンとかアーティストとのですね、次から次の交流の方で知られてた女の人なんですよ。はい。例えば、ジョン・レノンの奥さんの小野洋子であるとか、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーの、彼女のマリアンヌ・フェイスフルだとか、まあ、そういった、なんていうか、まあ、60年代ロック革命の、女神たちはいるわけですけども、その一人だったんですね。だからこのクロエっていう役はまさになんていうか彼女自身なんですけれども、でそのクリス・ロック版のですね、 I think I love my wife の方にちょっと話を戻すとですね、なぜクリス・ロックはこの30年以上前のフランス映画をアメリカで今リメイクしようとしたのかっていうとですね、これクリス・ロックがずっと前から持ってるですね、結婚をネタにしたギャグっていうのがありまして、結婚ってつまんねえぞーって、ね、結婚する前はあんなに一生懸命フェラしてくれたのに、もう結婚するとフェラがおざなりでなーとか、でも女にも言っとくけど、彼氏は結婚するともう今みたいに一生懸命君にしてくれねえぞーとか、そういうギャグをいつもやってるんですね。で、その延長線上にこのフランス映画があったんですね。はい。で、見てみるとですね、ものすごく忠実なんですね。このエリック・ロメールの元の映画に。最初にですね、その通勤電車から始まって、通勤電車の中でそのすれ違う女とか、その駅で会う女の人とかですね、道端で会う女の人を見てはですね、その人の裸とかを想像したりしてですね、でもチェック、どうせ俺には関係ねえよってふてくされたりとかですね、もうそっくりなんですよ、その、本当にね、英語に直しただけで、まあ舞台はですね、ニューヨークに移ってて、まあ原作はパリだったわけですけども、ニューヨークの、なんとか、金融会社でですね、銀行に勤める、まあ、男がですね、まあ、黒人のエリートなんですけれども、彼がその、まあ、ニューヨーク郊外の多分ロングアイランドか、まあ、コネチカットの方からですね、高級住宅地からですね、電車で通ってるという話になってるんですね。で、まあ、ちなみにですね、こういう、金持ちの黒人の人ってのはね、いっぱいいましてですね、うちの話すると、うちの住んでたとか、オークランドっていう黒人の街なんですね。その黒人ばっかり住んでるんですけども、黒人とメキシコ系の人が多いんですけれども、で、学校がひどいわけですよ。もう荒廃しちゃって、もう小学校で、小学生ですら銃持ってるようなところなんで、で、娘をね、だから幼稚園と小学校に入れなきゃなんないっていう時にですね、やっぱりこんなひどいところに入れられないって言ってですね、結局私立のところに入れたんですね。お金高かったんですけども、しょうがないから。そしたらやっぱりね、やっぱり黒人とかメキシコ系の人が多いんですけれども、みんな大金持ちなんですよ。でですね、その送り迎えでもね、車で来るわけですけども、みんなベンツとかキャディラックとかですね、悪くてサーブみたいなですね、まあ、ものすごい高級車しか乗ってこなくて、その、黒人の人たちなんですけど、奥さんとかもいつも、その、まあ、きっちりたスーツ着てたりですね、もう旦那さんもですね、靴とかピカピカのスーツ着ててですね、まあ、多分みんなね、不動産かですね、金融銀行関係なんですね。で、そういう人たちが、もう子供を連れてくるわけですから、もう付き合えないわけですよ。身分が違うから、うちは。だって車スバルなんか乗ってんの、それも中古のスバル乗ってんの、うちだけですから。で、他もキャディラックとかね、ベンツとかですから。あとポルシェとか乗ってるのを見ますからね、ポルシェの SUV とかね。これはちょっと、付き合えないや、親同士でと思ってですね、学校辞めたんですけども、はい。で、この I think I love my wife の、主役のクリス・ロックはそういう、まあ、ニューヨークのですね、黒人のヤッピー、だからバッピーというですね、人の一人なんですね。でもなんかまあ、やっぱり子供ができて幸せで家もすごく奥の家を買いまして、で、まあ、何もかも幸せなんだけれども、なんかつまんねえなと、俺の人生これで行き止まりかな、これで先面白いことはないかなって感じになってきてるわけですね。ちなみにね、その同僚のですね、まあ、金融会社の同僚がスティーブ・ブシェミがやってるんですけども、これはねえだろうと。スティーブ・ブシェミが、なんていうか金融のコンサルタントをやるって、それはないだろうと。こんな貧乏臭い、貧乏眼みたいな顔してる男に金を任せる男はいねえよ、この世にと思いまして、これほどのミスキャストはないと思いましたね。まあ一応、スティーブ・ブシェミ親友なんですね、そのクリス・ロックの。で、まあ、実生活でね。だからこの映画でも銀行家の仲間やってるんですけど、ありえねえだろ、お前、と思いましたけど、はい。ちなみにまたね、クリス・ロックの奥さん役の女優さん、ジーナ・トーレスって人はですね、この人はマトリックスのモーフィウスをやった、ローレンス・フィッシュバーンの実生活で奥さんなんですよ。で、ローレンス・フィッシュバーンもすごい、親分、兄貴って感じですけど、この奥さんも姉子って感じのね、ちょっとね、喧嘩強そうな奥さんなんですけども、はい。クリス・ロックってのは非常に体がちっちゃくて痩せた男なんですよ。だから、これは奥さんの尻に敷かれてるっていうイメージがすごくよく出てていいんですけども、はい。で、まあ、やっぱりね、セックスさせてくれとか言って、夜中にこう、近づいて触るとですね、まあ、眠いんだからやめてよとか言われて、しょぼーんとするっていうシーンが全くエリック・ロメール版と同じにありましてですね。まあ、そう言って、なんていうか、まあ、なんていうか、セックスレスになっちゃって、しょぼーんとしてる、そのクリス・ロック。 オフィスにですね、エリック・ロメール版と全く同じように、自分の親友の彼女だった女が突然現れるんですね。で、こっちの方の、彼女の方はですね、ケリー・ワシントンという女優さんが演じてましてですね、とんでもない格好してくるんですね。要するに、まあ、おっぱいがもうよく見えるですね、胸がもうほとんど半分ぐらい出てる変なドレスにですね、足がもうパンツ丸出しみたいな、すごいミニのですね、スカート履いてですね、もう、こんな人、昼間歩いてないだろうっていうか、歌舞伎町とかのキャバクラにしかいないだろうみたいな、とんでもない服装をしたですね、格好でいきなりそのニューヨークの一流の金融会社のオフィスに現れるんですね。でももう周りの社員とかもう何この人って、なんていうか、キャバレーの人がなんていうか、集金しに来たのかっていう感じでですね、ぎょって目を向くんですけれども、まあ漫画みたいにエッチな衣装を着た女が出てくるわけですね。で、ニッキーっていう名前なんですね、その役名は。ニッキーっていうのはね、アメリカではね、悪魔って意味があるんです。リトルニッキーっていうんですね、悪魔のことをね。で、リトルニッキーって映画がアダム・サンドラーでもありましたけども、で、まあ、72年に作られた、愛の昼下がりのズーズーが演じるそのニコールっていうのは、そのヒッピーとかですね、カウンターカルチャーのその自由奔放なフリーラブとか言って、フリーセックスしてたような、その自由な青春とかですね、社会や大人に対する反抗みたいなものをですね、象徴してるのが、その、ニコルなんですけれども、この映画のニッキーっていうのは、まあ、名前が悪魔ですから、小悪魔なんですね。で、やっぱりクリス・ロックの青春時代を象徴してはいるんですけども、クリス・ロックの青春時代っていうのは90年代なんですよ。で、アメリカの90年代っていうのはバブルだったんですね。日本の90年代はバブルが崩壊した後ですけど、アメリカのバブルっていうのは90年代、80年代の終わりから90年代にかけて日本が崩壊してからですね、バーッと来るんですね。特にクリントン時代にものすごく景気が良くなって、ものすごいバブルになっていくわけですけども、まあ、ブッシュ政権になってすぐにバブル崩壊したわけですけども、まあ、そのバブルの中でそのクリス・ロック自身もですね、この人今40ぐらいなんですけど、40過ぎなんですけども、サタデーナイトライブでガンガン売れてですね、まあ、遊びほうけてたわけですよ。で、クリス・ロック自身がこの映画の監督してるってのは、実際にその自分の体験がかなり影響してまして、その、このニッキーっていう女が来てですね、言うわけですね。若かった頃一緒に散々遊んだじゃないのって、また悪いことして遊びましょうよって言うんですけど、それはクリス・ロックおめえがやってただろうっていうね、いや、90年代よかったよっつって、もうやりたい放題だったよなみたいな、股間やったりとか、そういうイメージがそのニッキーに象徴されてるんですね。だから、小悪魔、ニッキーっていう名前なんですよ。で、愛の昼下がりのズーズーが演じたニコールの方がヒッピーですから、その、なんていうか、まあ、セーターに、ジーパンにブーツみたいな感じの、まあ、なんていうか、まあ、そんなにいやらしくない衣装なんですけど、まあ、このニッキーの方はですね、もうほとんどもう、日本で言うと80年代にそのトゥーリアでですね、なんていうか、照明が落っこってね、潰れて死んだ、なんていうか、ボディコン女みたいなね、変なうちわ振ってた女みたいなね、センス振ってた女みたいなね、そういうイメージなんですよ。で、まあ、そういうのが来てですね、それでまあ、クリス・ロックは突然なんか、その、ペースに巻き込まれてですね、めちゃくちゃになっていくって話でね、すごくね、元の映画に忠実でしたね。で、忠実どころかですね、少し抑えてある部分があって、元の、その愛の昼下がりにあった、その女が何でも言うことを聞くペンダントをつけたそのフレドリックが、道行く女の子に片っ端から声をかけて、セックスしようっつって、いいわよっつってセックスするっていうギャグなんですけど、それも一応再現されてはいるんですけれども、すごくめちゃくちゃにしないで、おとなしくやってるんですね、ペンダントとかつけないでやってますから。で、あれ、クリス・ロック、ものすごく抑えてるなという感じで、結構しっとりと見せていく映画になってましたね。はい。あとね、ただ主人公は黒人だから、黒人ならではのギャグみたいなものもあってですね、この、ニッキーはですね、昔のいわゆる悪い黒人しゃべりで、要するにニガって言葉を使うんですね。ところがもうそれを思わずつられてですね、クリス・ロックが家に帰って、ニガって言っちゃうんですね、子供の前で。そしたらその奥さんがもう怒る怒るね、ニガなんて絶対言わないでって、子供は真似したらどうすんのなんて、私たちはニガじゃないわよってやるんですけども、その辺はですね、もう本当に今のアメリカの問題を含んでますね。はい。その中産階級の黒人の人たちがいかにその、なんていうか、普通の黒人の、普通っていうかあれなんですけども、ラップとかギャングスターラップとかですね、そういう、まあ、いかがわしい黒人カルチャーから自分たちの、なんていうか、家庭とか子供をどれだけこう、守ろうとしているかって非常によく分かって面白いシーンでしたね。はい。あともうこのクリス・ロックはこの銀行の中でたった一人の黒人の社員なんですね。で、どんな金融会社とかそういった、なんていうか、投資会社にも黒人の人はいるわけですよ。つまり黒人の金持ちの、投資を受けるために、結構、まあ、いい成績持ってるわけですけども、ただ、そこに出入りしている宅急便のですね、配達人とかはもう黒人なんですけど、その人たちはいわゆる黒人の人なんですね。いわゆるニガーの人たちなんで、ニガービッチとかね、I fucked a bitch とかね、そんなことばっかり言ってるんで、もう、クリス・ロックは同じ黒人として恥ずかしいってね、
こそこそして、なんか部屋の隅に隠れるっていうシーンがあってですね、これもなんか中産階級のバッピーのですね、俺を他の黒人と一緒にしないでって、こんなバカとは違うんだみたいなところがよく出てて面白かったですね。あとね、この日記が面白かったのは、クリス・ロックが、まあ、普通の R&B とかですね、ソウルミュージックとかをですね、iPod で聴いてるのを聞いてですね、あんたこんなの聴いてんのとか言うんですよ。で、面白いのは、そのクリス・ロックがそれでちょっと日記と会ってですね、青春を取り戻そうとして聴く音楽がですね、キラーズとかのパンクロックなんですね。これが面白かったですね。やっぱり黒人の人たちも、ふざけてね、バカ野郎って気持ちになった時に、ヘビメタとかパンクロックを聴くんだっていうのが、初めて分かりましたね。あとね、現代の話だから、バイアグラが出てくるんですね。で、スティーブ・ブシェミがですね、そのお前はなんか奥さんとの間でなんかいろいろ迷ってるみたいだけども、もうここは一つ、バイアグラ飲んで、ビシッと決めて奥さんとセックスして、そのまともな家庭に戻ろうぜって言ってバイアグラをもらうんですけれども、その辺はやっぱりね、現在の話ですね。昔バイアグラなかったらですからね。で、バイアグラ飲んでですね、もう、俺はもう神さんとセックスして、よりを戻すんだって決めたクリス・ロックがですね、奥さんを誘うと奥さんいっぱい寝ちゃってるんですよ。疲れたわ、つって。で、奥さんがグーグー寝てる横でですね、チンコビンビン立てて、これどうしてくれんだよっていうシーンがあってですね、まあその辺がまあ非常に現代的アレンジされてるわけですけども、でも基本的には、その元の愛の昼下がりに非常に近い、忠実な映画でしたね。まあラストシーンも本当ほとんど同じでしたね。まあどういうラストシーンか言いませんけれども、多分この、愛の昼下がりはもうすぐ DVD に日本でなりますんで、それを楽しみにしておいてくださいっていう感じで、まあ非常に似てるんですが、映画全体として非常によく似てるにもかかわらず全く違う映画でしたね、この2本は。で、どう違うかっていうと、この主人公の前に突然現れてきた、その、まあ青春時代の女っていうものが象徴する、意味が全く違うわけですよ。で、両方とも、まあ、こんな中年男になっちゃってつまんないっていう、その主人公に青春時代のそのはつらつとしていた頃を思い出させる存在ではあるんですけれども、その元の方のズーズーが演じてるそのクロエが、社会への反逆っていうものを意味してるわけですけれども、例えばだから、このクロエがぼそっとつぶやく言葉があってですね、私はもう大人がみんな嫌いなの、子供しか好きじゃないの、子供になりたいのって言うんですけども、これはどういうことかっていうと、ヒッピーっていうのは、その、ヒッピーとかだ、その学生運動っていうのは、その、大人は汚い。大人は本当に金のこととか考えてて、戦争とかして汚いと。子供ってのは本当に純粋だと。だから子供の革命を起こそうよっていうので、始まったのが、その、カウンターカルチャーであり、ヒッピームーブメントであって、学生運動だったんですけども、それを象徴しているのがこのクロエなんですね。つまり大人は汚い、大人なんかになりたくない。だからこの人はもう30過ぎていい年になってるのに、いつまでも子供みたいにして生きてるわけですよ。で、その主人公のそのフレドリックも、そのビジネスマンとして成功してるんですけど、タートルネックを着てるんですね、いつも。ネクタイを締めないんですよ。それは彼の心の中の本当にわずかな小さい反逆なんですね。つまりネクタイを締めて体制側に取り込まれるのだけはちょっと嫌なんで、ビジネスマンとしては成功してるんだけども、タートルネックを着続けて、つまりタートルネックっていうのは、フランスとかアメリカでは、最初のヒッピーの前にあったビート族っていうのがありまして、その人たちがタートルネックを着てたんで、最初の反逆児たちなんですね。で、タートルネックを着て、反逆児のスタイルだけはちょっと、保ち続けたいと。社会に取り込まれてはいるんだけども、ちょっと反逆だけはし続けて、その、なんていうか、ちょい悪親父みたいな感じなんですね。で、そこに、要するに本当の反逆児で、でも反逆し続けたために社会に入っていけなくて、非常に貧しくて、その、なんていうかもう行き場がなくなっちゃってるクロエが現れると。その場合、主人公のフレドリックはクロエに対してですね、恋愛感情だけじゃなくて、自分が裏切ってしまった青春、裏切ってしまった反逆とか、そういったものが蘇ってきた感じで、すごく罪悪感に襲われるわけですよ。クロエが言うわけですね、私たちみんなブルジョワを嫌ってたじゃないのと。ね、ブルジョワジーなんて本当にもう世の中をダメにする、とんでもない奴らで、その大人になっても絶対ブルジョワジーにならないって言ってたじゃないの。でもあんたなっちゃったわねって言うんですよ。で、まさにこれはもう団塊の世代がもうやったことですよね。つまり資本主義を倒せって言ってたのに、資本主義のまあ総区になったわけですけども、そういう罪悪感を呼び覚ますものとしてのクロエなんですよ。だからこれはもうタートルネックにも意味があるし、そのクロエがそのなんてヒッピーの崩れの風天の、まあもうおばさんになろうとしてる人であることにも意味があるし、すごくなんていうか、当時の時代の全てを象徴するような映画になってるんですね。単にその中年の危機、ミドルエイジクライシスの問題ではないんですよ。そこがこの愛の昼下がりの、その非常にその普遍的で、なおかつその非常に深いところなんですけども、クリス・ロック版の方は、クリス・ロックの
責任じゃなくてですね、時代がその、現代であるので、ニッキーが象徴するものは90年代のヘドニズムなんですね。ヘドニズムってのは快楽主義で、その90年代バブルでアメリカはその金さえあれば何してもいいんだと、好きで勝手なことしようよっていうことで、高いシャンペン飲んで、その高い車に乗って、じゃらじゃら遊ぶっていう、ナイトライフみたいなね、そういうものが流行ったわけですけども、それを象徴してるのはニッキーなんですよ。で、だからそのクリス・ロックは簡単にその日記を捨てることができるんですね。ちなみにその日記っていうのは途中でですね、玉のこしに乗ろうとして、その黒人のですね、すごく金持ちの、不動産業者と一緒になっちゃうっていうシーンがあって、まさにこの日記が象徴しているものは、お金が全て、快楽が全てっていう、もうそういう90年代的な、なんていうか、快楽至上主義なんですよ。だからこう日記はそのリトル日記、その悪魔、小悪魔としての象徴的意味しかないんですね。だからクリス・ロックはそれを捨てて、真面目なその家庭生活に戻るってことを罪悪感なくすることができるんですけれども、ところがその愛の昼下がりの方は、その出てくる女の、そのクロエ、そのズズ演じるクロエっていうのが、その主人公の、本当の青春、純粋無垢だった頃の大人を、嫌って、この社会に対して、なんていうか反抗心を持っていた頃を象徴してるだけに、彼女を捨てるってことは、要するに本当の大人になることなんですね。子供の頃のその反逆心とかを捨てて、大人に対して屈服して、その大人の社会をもう仕方なく認めて、自分もその中に入っていくっていう、非常に嫌なんだけれども、誰もがやらなければならないとされてたもんなんですね。それクロエっていうのは、その大人の社会に入るのが嫌だから、もう本当に生活が崩壊しちゃってるわけですけども、で、まだその間にいたわけですね、この主人公は。どっちにつこうって、だからタートルネックとかして、そのネクタイを締めない、で、スタイルだけはその反逆児のを保ち続けてたわけですけれども、ここでクロエが出てきて、そのクロエを取るか、奥さんを取るかでですね、つまり優柔不断で大人と子供の間にいた主人公が、そのきっちりとした大人になる、大人に卒業することを、迫られるという話なんですね。で、このエリック・ロメール版もクリス・ロック版もですね、両方とも実は浮気の話でも何でもなくてですね、浮気ということを通してですね、一人の男が、そのまだ子供時代とか青春時代を引きずってる男がですね、それとはっきりと決別をすると、それを迫られるという物語だったんですね。はい。ただ、そのクリス・ロック版が象徴する青春時代っていうものよりも、その72年のその子供たちによる革命があった直後の、エリック・ロメール版の方が非常にその重要な意味があるんですね。つまり、これでその団塊の世代である主人公が、子供の革命であったそのヒッピーとか、そういった学生革命といったものの、理想を捨てるってことは、この世界全体は、この社会全体がその、左翼的な理想みたいなものを諦めて捨てたっていうことを象徴しているんですよ。はい。ということで、皆さんのお手紙お待ちしております。